スノーさんのフォトスクランブル始まります。この番組は記念写真からアート作品まで写真とカメラのことを何でも語っていこうという番組です。
はい、スノーさんのフォトスクランブル、中秋の名月にお送りしております。スノーと
ハンスケと
小関です。
はい、ということで、はい、なんかフォトスクランブルとの久しぶり、
1週間空いた感じかな。
1週間収録しなかったんだっけ。そんだけか。
なんかすごい、まあそうですね、
なんか久々な感じがしますが、はい、私が先週じゃないや今週いや先週、とある女子校の文化祭に行ってまいりまして、写真部の展示見てきました。
はい、
これ言っちゃっていいのかな、まあ、言わない方がいいか。まあ幼稚園から大学まである女子校で、文化祭をやっていて見に行ったんですが、写真部があったので、はい、あ見てみようとか思って見てみたんですけど、あ面白いですね。あのスノーさんが何でしたっけ、高校生だっけ、
うん、
先生してきたのって。
あこの間、
うん、前この番組で紹介したの、うん、あれは高校生だけ、は
い、高校生、うん、高校生だけですね。
あそうなんだ、うん、今回見に行ってきたのは中学生高校生両方だったと思うんですけど、まあ女の子らしいというかね、
うん、
なんだろう、暗いとこでライトつけて字書くようなやつでし、
あ
一文字ずつ写真撮って、なんかタイトルみたいなの作ってたりとか、はいはい、でそれぞれ、壁面に一人一枚かな、写真飾ってあったんですけど、なんだろう、まあいろいろあって、まあ、風景あり生物ありみたいな感じだったんだけど、スノーさんの行ってきた個展で撮ってきてなんか、
はい、
うんってハテナな部分があったじゃないですか。
うん、
でもうちょっとなんかその年代にを感じさせるような被写体というか、
うん、
そんな感じのはあんまりなかったかな。すごい自由だねっていう感じがあって、見てて、ああっていうのが結構あったので、まあ、そんなに作品点数はなかったんですけど、壁面じゃなくて、アルバムがテーブルにあって、そこら辺には枚数が結構あったみたいなんですけど、ちょっとそこまでは見れなかったんで、あれなんですが、壁面に飾ってる分に関しては、なんか、とても自由というか、見てて、すごく楽しんで撮ってそうな感じがする写真っていうんでしょうね。
ああ、それはよかった。
うん。まあなんかこう、見ていて、まあ、なんて言うんだろう。入ってしばらくその、なんて言うんだろう、女子校だっていうのをあんまり意識しないで見てたんで、なんていうんだろうな、可愛らしいというか、明るいというか、
はいはい、
全体的に見てて楽しい感じが伝わってくる写真展だったので、もうまあ、すごくいいなと思って、ちょっと話を聞きたかったんだけどね、これでも番組に何も言わずに出したのも良くないだろうなと思って、あんまり時間もなかったんで、でもちょっと話聞いてみたいなと思うぐらいは、楽しそうな感じの雰囲気
が。あったんですね。
伝わったんで、うん、ちょっとなんかの機会にね、そういう学生さんとか、もっと若い人たちがやってるそういう写真展の話が聞けると、
うん、
面白いかなっていうふうには見てて思いましたね。
うん、
うん、ちょっと何かの機会にね、はい、角さんの個展に来てくれてた。
あ、はい。
え
ーとね、東京工業大学だった。
あ、大学生さんか。
はい。
たちがまたなんかね、機会があったら、
ね、来ていただければ
お話が聞けるといいかなっていうね、
は
い、
あの DM は出させてもらいます。
あ、そう、
はい、
まあそんな感じのを見て聞いたのと、9月に入って学校行事また再開して、体験学習が1回と修学旅行が1回か、
うん、
どっちもね車が使えなくて今回、まあ、修学旅行は、まあ
バスとかに一緒に乗ってたんですか。
そうなんですよ、まあ、修学旅行はね電車で日光なんで、はい、行くパターンなんですけど、体験学習が箱根で一回あって、まあ、現地でっていう話で最初はあったんですが、あの間際になって学校のバス乗ってけって言われて、で出発が7時で、うちからその学校の最寄り駅までの便が悪くて、朝バスがない時間に出発するなので駅まで歩いていかなきゃいけないとかいうような、まあ電車の始発は十分にある感じだったんだけど、バスがね行くのにないみたいな感じだったので、それでこう荷物がねめんどくさいというか、うまくパッキングできなくて非常に辛い思いをしたんですけど、なんかそういう泊まり込みみたいな撮影の時の荷物ってどんな感じになるんですか。
はい、ね、まあ僕もその半助さんと同じようなことをやったことはありますが、うん、あのとりあえずデイバッグに、
うん、
あのカメラ機材以外のものはぎゅうぎゅう詰め込んで、うん、それ一個にして、うん、あとはカメラバッグですね。カメラバッグも一緒に歩かなきゃいけないから、ドンケじゃなくて、
うん、
テンバの、いつも持って歩いてるやつですけど、
テンバのってどんなんだったっけ？
あの、ちょっと古いやつなんですけど、T415 っていう、
うん、
カメラ、まあ頑張れば2台入る。
うん、
レンズは、レンズとストロボも、うん、まあ、レンズは、カメラ2台入れちゃったらレンズ1本ですね。
うんうん、
あとストロボは頑張れば2台が入る感じです。うん、
それは肩掛け？
うん、肩掛け。
そう。
そういうのがカメラバッグで、あの T っていうのはそのトラベラーシリーズって昔あったんですけど、
うんうん、
それのやつでそういう出張撮影用の、
うん、
うん、1泊2日ぐらいの出張撮影だったらこれで行ってっていう、そういうタイプのやつなんですが。
はいはいはい、あの
今ないですね、そのシリーズ。
あ、そうなんだ。
うん。なんか僕、実はこのカメラバッグ、テンバーヨレヨレになっちゃって、
うん、
あ、これの後継機を買おう、後継のものを、後側を買おうと思って、
うん、
テンバー見て、あまりのなんか軟弱さにずっこけてたんですけど、
うん、あ、そうなんだ。
いつからこんな軟弱なものになったんだとか思って、ちょっと、ショックを受けてるんですけど。
うんうん、なんかね、その、やっぱりついて歩かなきゃいけないじゃないですか。
うん、そうですよね。
で、その時に、やっぱりリュックタイプのカメラバッグが欲しいなとか思って、今回行ったのが、まあ、洋服なんかはね、その、ショータイプのやつに入れて、で、それに、ノートパソコンを突っ込んで、ノートが入れられる、D バッグだったんで、で、ノートが入れる層と、他のものが入れられるとこがあるんで、そこに今着替えは突っ込んで、で、ドンケで持ってったんですよ。
はい。
機材は。
ドンケは大きくて大変で
した。そう、あれ持ってくっついて歩くのがしんどくて、で、結局今回は、なんだっけ、最初の箱根がドンケとそれだけだったんですよ。
はい。
だからもうバスの中に両方置いてウエストバッグだけで同行してたんだけど、やっぱり半日ぐらいこう外でくっついて歩かなきゃいけなくなると、やっぱりなんか飲み物だったりタオルだったり小物を持っていかなきゃっていう感じになって、今回修学旅行の方はその パソコンと着替えを入れたバッグに加えて空のリュックを持って行って、で、まあ、その、パソコン入ってるやつとドンケはバスに置きっぱなしで、もう一個ゴソゴソ空のやつを引っ張り出してみたいな感じにしたんだけど、なんかうまく、そのセットがね、作れなくて、リュックタイプのカメラバッグ、プラスノートパソコンが入ってみたいな、なんかいいのがないかなと思ってんだけど、
まあ、ノートパソコンがね、僕もその他のね取材の時はノートパソコン持っていくんですけど、さすがにそれはあの学校関係はノートパソコンはもう持っていかないですね。
あ、そうなんだ。
うん、ちょっとあの編集してる余裕もあんましないし。
あ、そうなんだよね。結局だから箱根の時はちょっと引っ張り出したけど、修学旅行の時はねもう全然その開いてる時間もなかったような感じですね。
持って帰ってくるか、
うん、
本当コピーだけ。
あ、そうそうそうそう、
ね、コピーだけって感じ、ね、
コピーするのと、まあ、あとはあれかな、日光の場合は日光に行くまでの電車の中で少し作業ができるんで、それで持ってきたい感じはあって持ってっちゃったんだけど、そうすると荷物うまくまとめられないなっていうのちょっと悩んでるんだけどね、なんかいいあれがあればと思って。
そうですね、なんかまあ、あのあんまり元まで持って歩いてる人はいないような気が。
あ、そうなのか。みんな
あの学校関係だと。
うん、確かに今回ね、2人だったんですよカメラマンが。
はい。
もう一人じゃやっぱ持ってきてなかったですね。もうまあベテランさんなんですごい荷物もうまくまとめられていて、もう本当にその人はカメラバッグがリュックタイプで。普通のボストンバッグみたいなのにその着替えやら持ってきてっていう、でうまくてね、もうホテルの方にその着替えやらのやつは送っちゃってて、すごく身軽に来られてて、いやさすがだなと思って見てたんですけど、なんかそれがうまくいかなくてね、まだもうちょっとしばらく続きそうなので、なんかうまいセットができないかなと今悩んでいる最中でございます。
ね、まあ宅急便うまく使うっていうのが一番いいかも。
まあ一つ手だなぁと思ったんですけどね。まあ、うん、まあちょっと
でも着替えとかの宅急便で送ると届いた時にこう切ない気持ちになりましたね。
あ、そうなんだ。
割とこの季節とかだったりすると汗臭い荷物になって
る。そうだよね。そうなるよね。
まあそれもそうです。
結構歩くしね、なんかちょっとうまい方法はないかなと思ってるんですけど、なんかこれっていうのは見つけられ
て、しょっちゃうしかないのかなって思いますけどね、最終的には。ただあのバックパックに三脚とかくくりつけると、あの子供捕まってくるんで気をつけた方がいいです。
三脚も集合写真とか三脚使ってる。
今回は両方とも、あ、じゃねえや、箱根の時は持ってったんだけど、あ、まあいいよって言われて、
はい、うん、
で、日光の時も持っていかなかったですね。
あ、本当ですか。
うん。
うん、なんか、息子の小学校の修学旅行、日光で、検温の滝とか、あとは、東照宮とかで、記念写真撮ってましたけど、
うんうん、
もう、カメラマンの方は、大ベテランらしくフィルムで、しかも6級の、蛇腹のついているような感じのでパシャッと撮ってました。
あ、そうなんだ。
マミヤプレスとかですか。
いや、もう、うんとね、もうちょっと新しいやつですけどね、トヨとか、
あー、
オースマンあたりでそういう6級ぐらいのやつ、
はいはいはい、フィールドのやつ、
フィールドのでロールホルダーがついて、
はいはいはい、
あれで撮ってて、
使いにくそう。
でも多分 その人はそれが定番なんでしょうね。
軽いんですかね、あれ富士に比べて、蛇腹の分だけ、
蛇腹の分だけ軽いのかな。
うん、
なんかもう楽々とやってましたけど
ね。
うん、えーってずっとなんか目を皿のようにして見てました。いや、これこそ本当の写真屋さんとか思って。
人間なんだ。
もうそんな感じでしたね。
すごいね。
いや、まあでも、一昔前はそれ普通だった
から。そうだよね。
はい。それでなきゃ写真屋さんと言えなかった感じなんで。
いやー、でも今、銀円で学校写真やれって言われたら絶対できないな。
まあそうですね。
まあそんな感じで。あとは、9。小関さんがこの番組で紹介してくれましたが、
はいはい、
店頭でちょっと触ってきました。モックだったんだけどね。
あら、そうなんですか。もう実機出てますよ。
そうなの？
モックカメラで実機触れました。
いつだったっけかな？先々週ぐらいかな？モックカメラで行って、あ、1台は実機だったのかな？見てきましたが、すごいちっちゃいね、あれ。
うん、まあ、コンパクトカメラですかね。
まあ、本当に前話したかもしれないけど、オートワンテンな感じですよね。
うんうん、
雰囲気的に。
あの小ささはちょっと魅力。あんだけ小さいと、ちょっと欲しいなと思っちゃいましたね。
いや、ちょっとね、持てなくて、ちっちゃすぎて。
うんうんうん。
右手の親指が、一応グリップらしきものがついてんだけど、
うん、
もう、ボタンのところに手がいっちゃう感じでしたね。
ああ、はい。
ホールドが非常にしにくいっていうか、
うん、
それは感じたんですけれども
。うん。いやでも。
まあ、ただあれでレンズ外したりできるのがすごい面白くて、何回も外したりつけたりしちゃって。
まあ、そうなんだ。あ、うん、うん。まあ、あれ、ちっちゃいレンズとセットだったら本当にポケットに入れて持ち歩けるぐらいだよね。
そうですね。
あれはちょっと面白そうとか思って見てたんですけどね。6万ぐらいでしたっけ？
あ、そんなに知ってました？
そう、標準のレンズがついて6万近辺。
確かに今でしたよね、
うん。
で、レンズがそんなに高くないんだよね、確か。
そうですね。安かった。うん、レンズの値段見て、ああ、安いなと思った。
まあ、うん、数千円とか。
うん。
ありましたね。単焦点のやつ。
いや、なかなか、あれは、ちょっと、普段持ち歩くのにいいかなと思ってね。うん。
で、なんかね、ちょっと気になったのは、起動してから、
うん。
ふって液晶に、出るまでに、ややワンテンポ。
遅いの？
今時のカメラにしては遅い感じがした。
あ、そうなんだ。へぇー。
なんかね、昔のブラウン管のテレビみたいな感じなんですよ。
へぇー。
起動の仕方っていうか、液晶の出方が。
パッとつくんじゃないの？ワンテンポ。
まあ、パッとつかない。私はあんま気にならなかったですよね。
あ、そうですか。
うん。
僕は今日見たやつは、まあ、スイッチ入れたら、ふって、ついて、最初暗い画像がふわふわって出て、それからビュッて明るくなるっていう感じが。
うんうん。
で、うん、なんかちょっとそれが今時のカメラにしては珍しい。なんか、レスポンスだなぁとは思ったんですけど、それ以外は別に。
うん。
うん、ただあれ、レンズ外してみたんですけど、いきなり、もう本当、間近にあれが、撮像素子があって、怖いですね、ちょっ
と。まあ、距離が近いんだろうね。
全然奥に引っ込んでないっていうか、そのままマウントの辛い位置に近い感じで。
辛い位置に近いの？
近い、本当に近いですね。マウント外したらすぐそこにありますっていう感じ。
へ
ぇセンサーが。
あ、そうなんだ。いや、そんなんでさ、クリーニングとかしたかったらどうするんだろうね。あれどこだっけ？ペンタックスだっけ？
そうですね。
ペンタックスってセンサー清掃ってどっか持っていけるとこあんの？
え、普通にサービスでできるし、あとはあれ内蔵で、SR2 だったら比較的よく効くって話を聞いた気がしますね。
はい、カメラ自体が持ってるクリーニング機能が？
はい。
へぇー。
まあ、 剥き出しに近いから掃除はしやすいかもしれない。
いや、怖いでしょ。
まあ、あとは、逆に小さすぎてわかんねえとかあるかもしれないです。
あ、そっか。
あとは絞らないし。
ああ、なるほどね。もうちょっと気になるカメラというかね、ちょっと、あんまりそのもうコンパクトとかあんまりなんか気にして、することがなかったんだけど。
ね、あのカメラっていうか、かっこいい調合金のおもちゃ。
ああ、そんな感じ。おもちゃとして欲しい感じするね。ちょっと、なんだっけ、あの、ガチャコンカメラとかもちょっと気にはなってたけど、それよりさらにこっちの方が魅力的かな。ペンとかも気になってもいたけど、値段とか、あの、いろんなこと考えると、あの、いや、でもあの小ささかな。面白そうだなっていう感じが、しましたね。ちょっと余裕があったら欲しいぐらいなんですけど、まあ、買うかって言われるとちょっと微妙だけど、余裕があったらちょっと欲しい感じがしますね。うん、まあそんな感じ。ちょっと急、誰か買わないかな。
リスナーさん誰か買ったら、
とかで
見
してくださいみたいな感じがしましたけどね。はい。で、今週は、そもそもの個展が、もう、間もなく開催ということなので、そこら辺の話を第1弾ということで、
はい。
聞いていきたいと思います。
キーワードにらしさを考えるポッドキャスト、毎週月曜配信、皆さんお聞きください。
はい、ということで、はい、開催が、
はい、来月10月4日から、
うん、
はい、15日
です
、はい、まず4日は、火曜日ですね。で、
はい、
15日は土曜日、翌週の土曜日までなんですけど、
うん、
お休みまず日曜日の9日だけです。
それ以外はずっとやってると。
はい。
はい、
10日が、祝日でお休みなんですけれど、
うん、
そこが空いておりますので、
うん、
まあ、なかなか遠くで出かけられないとか、
うん、
お仕事でお忙しい方は、10日に来ていただければ、
うん、
と思います。
はい。
はい、
時間は
午後、はい、ですね、12時から、ちょっと時間は終わるの早いんですけど、12時から18時。
12時から18時、はい。
はい、18時、午後6時になっています。う
ん、これは4日から15日まで、はい、まあ、この日を除いて、ずっと一緒ということですか、
はい、はい、ずっと一緒ですね。
はい。
はい。で、場所はいつものように、
うん、
銀座のギャルリー・ドゥミ・ソメイユさん。
はい。
ですね。
うん、はい。
中央区銀座6-10-10、
うん、
第2蒲田ビルの3階ということで。はい。
うん、
はい、
なんだっけ、松坂屋の裏だっけ？
そうですね。
はい、
駐車場が、松坂屋さんの駐車場があって、その向かい側ぐらいにある。
うん。
ちょっと古い雰囲気のあるビルにあります。
うん、はい。で、今回はどんな感じの、はい、
作品ですか。
うん、
まあ、いつもと同じ、点数的には、サイズ的には全くいつもと同じなんですけれども、
うん、
ジェットエアライナーというタイトルで、
うん、
同時シリーズですね。
うん、
はい。名前の通り飛行機がいっぱい映っております。
おお。
まあ飛行機がいっぱい映ってるっていう、飛行機に乗って撮っているっていう感じなんで、飛行機の窓から見えるいろんな風景。
うん。
まあほとんど空なんですけど、
うん、
空だったり滑走路だったり、
うん、
こう駐機場だったり、
うん、
という感じの、
うん、
そういう写真。になります。
まあ飛行機に関係する感じの写真、
そうですね。はい。 まあ今までも時々あったんですけれどね。
ああ、ありましたね。
ええ、うんうん、まあ小出しにしててもしょうがないので、
うん、
ええ、ちょっとネガが溜まってきたから、ここは一つまとめようと思って、
うん、
はい、いろいろやっ、まあ結構長い、一番昔のやつだと2000年ぐらいなんですよね。結構2001年とかそのぐらいに撮ってるんですけれども、
うん
うん、そうするとね、飛行機の種類が違ってて面白かったりするんですよ。747とか、もうないですしね、今ね。
あ、そうなの？
そう言われてみればそうですね。
そうなんですよ。ちょっとびっくりしますね。
ジャンボジェットっていうものが今ほとんど絶滅しているから、見ないですもんね。
うん、見ないんですよね。なんか、そのジャンボが映ってたりすると、おーとか言って、
うん、
ネガを見てると思ってたりする。そういう意味では、ちょっと、いや、時代というかね、その、ちょっと長い、10年近い長い間のネガだと、そういうことも起きるんだ、と思いつつ、な感じです。まあ、あと、そうですね、だいたい今、ボーディングブリッジで乗っちゃうじゃないですか。こう。ほとんどでもないです。で、中には、昔、まあ今でもそうなんでしょうけど、
うん、
バスで、羽田とかだとバスでどっか端っこの方まで行って、
うん、
そっから乗るっていう、そういうタイミングってなかなか、まあ僕もそんなに飛行機使う方じゃないんですけど、
うん、
そのタイミングの時にはひたすら一生懸命撮っているっていう。
いや、僕、経験ないかも。あ、なくはないかな。
うん、あんまりないですよね。
ない、ない
ですね。僕は地方に行くときで、しかも、こう、弱小というかちっちゃな航空会社。
うんうんうん。
いや、格安の航空会社とかだと、
うん、
必ずバスに乗せられて、
うん、
行くっていう。
あの階段登って、みたいなやつでしょ。
はい、そう。その階段登るのがまたね、いいんですわ、っていうか。
うんうん
でもなんか後で写真目が見ると、いや、もっと雰囲気良かったはずなのになぜか階段を登ってる人しか映ってない。
はいはいはい。
感じだったり。
うん。
まあまだちょっと焼いてる最中なので、
うん、
あれなんですけど。
うん。
で、まあ今回は、とは、ツイッターの方で、
うん、
お座敷暗室っていう、
うん、
ハッシュタグをつけて、
うん、
いっぱい、焼いている最中のことをつぶやいております。
うん、あ、そうなんだ。
はい。
ポツポツ見かけますね。
はい。なんか経験のある人はなんか、あ、こいつ大変なのか、いろいろやってんだなっていうのが分かってくれると思いますし、経験のない人も、
うん、
は何をつぶやいているのやらって感じかもしれないですけど、
うん
うん、リスナーの方から、お座敷暗室、あ、今月のお座敷暗室とか、そういうタイトルで 番組をとか、
うん、
希望もありました。
あ、そうなんだ。
お座敷暗室訪問とか、そういうのはないでしょうか。いや、なんか、じゃあぜひやりたいですね、とか言った話をしてたんですけど。
ほうほう。
まあ、そう、お座敷暗室ネタって言えば、
うん、
暗くなると、老眼鏡が手放せなくなったんですけれども。
あ、そうなんだ。
はい。
うん、
いや、ネガをこう、ね、イーゼルとかに入れるときに、イーゼルじゃないな、ネガキャリアというのに入れるときに、
うん、
やっぱりちょっと手元が見えないかな。高い、暗い光だけだと、
うん。
で、ところがね、なんか2、3日続けてやってると、だんだん慣れてくるのが、どっちがだ、目が慣れてくるのか手が慣れてくるのか分かんないんですけど、
うん、
老眼鏡なしでもいけるじゃんとか思ってすごい喜んでたんですけど、
うん、
ただ単に作業に慣れただけのような気もするんですけど、
うん
うん、あ、そんなことをつぶやきながら、
うん
うん、やっております。
ね、それをハッシュタグつけて書いて
る。あ、そうです。お座敷暗室あるあるとか、
うん、
シャープお座敷暗室っていう感じで、
うん、
ハッシュタグをつけて、
うん、
一人でブツブツやってる
んです。そうなんだ。
はい。あ、そう、パソコンで一応やってるんですよ。
うん、
で、 暗室だからね、パソコンの画面はなんか無理なはずなんですけれども、
うん、
ノートだけ起動させておいて、
うん、
起動調節で、
うん、
作業中は起動をゼロにしておいて、
うん、
で合間合間でちょっと明るくした時にそのままキーボードでつぶやいてまた暗くしてって、そんなことをやって、
そうなんだ
暇なやつだなとか思いなが
らなるほどね、
やっているので、まあこれが配信になること頃はもう結構佳境に入っていて、つぶやいてる暇があるか、まあもしくはもう焼き終わっちゃってるかもしれないんですけど、
うんうんうん、
ツイッターのスノーさんを見かけたら、
うん、
どんなことをつぶやいているか
うん、うん
うん、聞いていただける、
うん、
なんかでも結構ね、お座敷暗室系、お座敷暗室系というか、まあ実際に家でモノクロプリントやってるっていう人はかなり多いんだなっていう、なんとなく反応がありまして、
へ
え、うん、だからまあデジタル全盛とはいえ、やっぱりまだまだモノクロ暗室っていうカテゴリーは、
うん
うん、やってる人がこうね、いるから、そういう意味でちょっとこのお座敷暗室主タグを広めたいと
思います。へえ、でも結構いるんだ。やってる人、
うん、そんな感じですね。まあヨドバシでもビッグカメラでも少ないとはいえ、ちゃんと暗室コーナーありますしね。
うんうんうん。
うん、人見かけますもんね、ちゃんと。昔買ってる人見かけますからね。少ないとはいえ。
なるほどね。まあでも、ちょっと、やってみたいのはやってみたいですよね。ただ、自分ちでってすごい大変そうだなと思うんですけど。
まあそうですね。まあ、だから、まあ、ちょっと、こう、企画としては、お座敷暗室以前、
うん、
以前の人と、人が、お座敷暗室に踏み込めれば面白いかなと思って、ちょっと。
うんうん
うん、そうすれば、まあ、モノクロの感材も少しは、払えるかもしれないし、もう本当になんか次から次へと、
なん
かありつつある感じなので。
うんうん、そうですね。じゃあ、ぜひ、大座敷暗室でハッシュタグを追っかけてみてくださいという感じでございますね。はい。はい、で、どんな感じなんですか、進捗状況としては。
はい。実はもうひたすら焼き散らしているので、何カット焼いたのか数えてないんですけれども、
うん、
まあ展示できる分ぐらいはやったと思いますけどね。
あ、そう
なんだ。ただどうしてもこう同じような雰囲気になっちゃうんですよ。窓から撮ってるだけなので、
うんうんうん、
まあ電車からの窓から外を撮ってるよりはもっとなんか空はどこでも一緒っていうか、
うんうんうん、
空港もそんなに世界各地じゃなくて、もう本当は日本国内のいくつかの空港しか撮ってないし、
うん、
でもそうなってくるとこう雲のがめんどくさいっていうか、まあ、大変かなっていう、
はいはいはいはい、
うん、その間になんかいかにしてこう飛行機ネタで、
うん、
別なものを挟むかっていうところが、
うん
うん、難しいかなと。
なるほどね。
なんかこう、うちの近くだと所沢に航空なんだっけ博物館だっけ、
うん、
あるんですけど、
うん、
あそこに行くといくらでもネタ転がってるんですけど、
うん、
それはちょっと避けようかな。
ああなるほどね。
あまりにも安直なので、
うん、
はい、
リアルなものでっていうこと
で、うん、でもまあ子供がちっちゃい時にしか1回しか行ったことないんですけど、
うん、
まあ、ああいう感じの展示してる飛行機なんかもあります。
うーん、
結構それはちょっとレアな感じの飛行機も
ほうほう
あるので、まあ、飛行機好きの人はどのくらいいるかわからないですけれども、
うん
うん、まあ、飛行機好きの人にはもしかしたら、いやこれ飛行機の写真じゃないでしょって 客に突っ込まれそうな気
が。ああ、そうなんだ。
あまりにも、
うん、あの、
こう、形が、
うん、
ないような飛行機だったり。
うん。形がない。ああ、そういうことか。
形がない。うん、もうぼやけちゃってるから、形がほとんどない。
うん、
とかね、
うん。
翼の一部だけとか、
うん、
エンジンだけとか、そんな感じだったんですけど。
まあ、同時シリーズですからね。
まあ、そうなんです。まあ、ちょっと、今回は、そういう意味では、どんな人、どんな層の人が、これ面白いね、とか、
うん。
うん、いいねって、今まで、こう、いいですねって言ってた人がどう反応するかというのもちょっと楽しみかなと。
ああ、なるほどね。
かなり、鉄分的な、ね、別な意味で、鉄道じゃないくて、
うん、
ジュラルミンというか、
うん、
そっち系の、鉄分的な要素も若干あり、
うん、
という感じです。
なるほど。
ただ僕あの別に飛行機そんな詳しくないのであんまりあの突っ込まれると困るんで、
うん、
どうぞお手柔らかにっていう感じです。
うんうん、
はい。
はい。ということで。
具合です。
うん、もう一度言っておきますと10月の4日から15日、9日のみ、お休みで、それ以外は12時から18時、はい、スノーさんはどんな感じなんですか？
まあほとんどいるつもりですが、
うん、
はい、木金が授業があるもんですから、ちょっと片付けてから会場に着くので若干12時よりは遅れてしまうと思います。
6、7、13、14
ですね。
それの日はどれぐらいになりそうなんですか？
まあ、早くてもやっぱり1時半ぐらいとかになっちゃうかな。
うん、
うん、授業終わりが、12時10分だったかな。
はあ、ははあ、
とかなので、そこから片付けたりしてなんとか、バタバタやってもまあ、蒲田から新座までなんてそんなにかかんないんですけど。
うんうん。
うん、まあ、1時か1、まあ、1時半ぐらいになっちゃうと思うんですけどね、やっぱり。
じゃあ2時とか、2時とか3時ぐらいだったら、
2時ぐらいだったら大丈夫ですよね。
いる感じなんですね。まあ、あれですね。また、スノーさんのツイッターとかチェックしてもらいながら、ぜひスノーさんのいるときに遊びに来てもらって、いろいろお話をしてもらえればというふうに思っております。まあまた、来週ぐらいにもまたね、ご案内できればと思いますが、なかった？
あ、いや、まあ例年だと、収録というか、
うん、
まあ、公開収録みたいなのもやってるんですけど、
うん、
今回も何らかの形で、皆さんの声を、
うん、
放送とか収録に載せる企画も立てたいとは思って
ます。うん、そうですね。ちょっと。
ああいうまとまった形でちょっとできるかどうかは、まだ未定ですという。
そうですね。ちょっとまだ日程がはっきりしないんですが、可能性としたら14日かなという感じはしますが、また、来週、再来週ぐらいで、詳しくそこら辺決められれば、番組の方でご案内したいと思いますので、はい、ぜひ皆さんソミエの方に足を運んでみてください、
はい、
ということで、お届けしましたスノーさんのフォトスクランブル、お届けしましたのはハンスケと、
はい、スノーとクセキでした。
ではまた来週。